時刻は13時を回りました。こんにちは、ただいま商店街の時間です。この番組は横浜中区の商店街にスポットを当て、魅力的なお店や街の様子をお伝えする地域密着情報番組です。お得情報盛りだくさんですよ。また番組中にリポーターのおすすめプレゼントもあります。13時30分までお聞き逃しなく。本日のリポーターは、おのちこと、おのさんです。それでは早速、つないでみましょう。おのっち
ー。はい、おのっちでーす。
はーい、今日もよろしくお願いします。
はい、今日もよろしくお願いします。今日はね、私どこに来ているかと言いますと、はい、吉田町、こちらの一般社団法人、吉田町名店街会、こちらの商店街に来ております。
吉田町ですね。
はい、場所はね、JR 関内駅、桜木町駅、京浜急行の日根出町駅、横浜市営地下鉄の関内駅、桜木町駅のほぼね、真ん中に位置する町でして、湯崎モールや野毛商店街の間にもあるね、こうアクセスのね、いい町なんですね。
そうですね、
うん、アートとね、ジャズをテーマにしたフェスやね、映画祭、毎年ね、こう春から秋にかけてこう大々的にビアガーデンだろ、様々なね、自主企画でイベントを開催したりね、地域のこう若手がね、一丸となって町の活性化に意欲的に取り組んでる町なんですよね。
はい、
今日ね、天気なんですけど、もう雲もない晴天、うんうん、もう本当にね、晴れですね。これは本当にね、今週入りまして、お昼時これ寒さ若干和らいでてですね。
あ、本当ですか。
とがね、そうなんです、いらないかな。
え、本当に。
うん、この多分夜はね、やっぱ寒暖差があるので気をつけていただきたい、はい、いただきたいんですけれどもね、うん、あと空気ちょっと乾燥してるので乾燥対策はねしておいた方が良いですかね。
はい
はい、商店街の買い物屋はね、何か散歩などちょうど良い天気ですので、うん、お近くの商店街などふらっとお出かけしてみてはいかがでしょうか。
はい。
はい、それではひなさん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日のただいま商店街は吉田町から、一般社団法人吉田町名店街会から生中継となります。吉田町、本当にね、アクセスのいいところですよね。伊勢崎モールと野毛商店街の本当間にある。だから本当に関内に降りて、伊勢崎モール、そして吉田町、野毛ということでね、本当に楽しく歩ける場所なんですよね。また、アートとかジャズとかをテーマにしたフェス、映画祭、ビアガーデンなど、いろんな企画が、いつもね、一年中ね、吉田町から聞こえる、そんな町です。そんな町ですが、歴史もすごい深いんです。1862年、横浜関外地区で初めてできた町でもあります。吉田町の皆さんで吉田町の商店街を盛り上げていること、本当にいつも伝わってきています。さあ、今日は一体どんなリポートになるんでしょうか。そしておのっちセレクトのプレゼントも楽しみですね。それではただいま商店街、今日は吉田町名店街会からの生中継です。リポート前半のお時間となりました。読んでみましょう。おのっち。
はい、おのっちです。
はい、ではお願いします。
はい、先ほどねちょっとお話ししました、こう吉田町にいるんですけれど、吉田町の名店街会、こちらのね事務所があります、吉田町の町内会館に私今来ております。そしてね、本日はこちらのね一般社団法人吉田町の名店街会会の、理事長の佐久間守さんにお話を伺いたいと思います。佐久間さん、こんにちは。よろしくお願いします。
こんにちは。よろしくお願いいたします。佐久間でございます。
はい、早速なんですけど、佐久間さん、こちらの名店街会、私もね、こう、ちょっとよく利用してるんですけれども。
あ、もうごひいきにありがとうございます。
はい。こちらの会、どういった会かについてちょっとお伺いできればかなと思うんですが。
はい、吉田町名店街会っていうのは、基本的には吉田町の商店会ですね。
はい。
で、会員店舗、まあ、11店舗で構成されてる、まあ、うちは飲食店が今の形態ですと多いんですけど、はい、まあ、そういった商店街で、まあ、若手を中心に、街づくり頑張ろうってやってる会になります。
111店舗もあるんですね。
まあ、どうなんですかね。まあ、中華街さんとか野毛さんに比べると、ちょっとまあ、規模的には、やっぱり小規模になるのかなと思うんですけど、ちょうどいい大きさで、はい、まあ、人が繋がりやすいっていうんですかね。はい、あまり大きすぎちゃっても、はい、まあ、小さすぎちゃっても良くない、うん。まあ、ちょうどいい感じかな、なんて思っております。はい。はい、
どうでしょう、飲食店とかがすごい多い感じがするんですけど、
はい、
やっぱり飲食店中心の街というか、そういった形になるんですかね。
そうですね。ちょっと歴史的なことをお話しさせていただきますと、うん、先ほどちょっと言っていただきました、まあ、開港した時に、
はい、
まあ、最初に埋め立ててってっていうような、まあ、開港する前なんですけども、で、開港した時にそこに席ができまして、まあ、館内と館外を分ける席、
うん、
で、そこのところに、まあ、警察署とかも当時できたんですけども、戦後になって、米軍に接収されてたんですよ、半分。福富町の方が。今、角のお蕎麦屋さんのところがその米軍のゲートだったっていうんですね。で、そのゲートのところから、当時米ドルを持って、兵隊さんが外に出てくるんですけど、給料アメリカドルなんで。そうすると、その米兵相手の闇ドル交換とか、あとお土産の、なんていうか、似顔絵を作って売ったりとか、時計を売ったりっていう、そのなんかまあ、ちょっと闇市みたいのが、すごい流行ったんですね。で、それが、今、町内会長の今井さんって方も、その目の前にランドリー今井ってのを、なんかやってて、別にランドリーって言うんですけど、全然ランドリーなんかやらずに、闇ドル交換をやってたっていうお母様が。で、そんなような、その、なんていうんですかね、こう、ちょっと闇市的なものが、まずありまして、で、それで、昭和、27年か接種会場になりまして、うん、で、そこから校舎の、住宅建設が始まって、で、今でも日本でなんかこんだけ残ってるのは珍しいって言うんですけど、一列で、防火帯建築っていうのがあるんですけど、はい、まあ、建築学会だとなんかものすごい価値があるって言って、よく見学とかね、学生さんも来たりするんですけど、まあ、下駄履き住宅、1、2階で、まあ、1階で商売して2階に住んで、3階、4階は、まあ、校舎の住宅建てて、で、それをまあ、ある程度、まあ、立ったら払い下げるっていう、まあ、そういったもので、街づくりをこうやって行っていって、で、当時は、卸が多かったって言いますね、で、卸が多かったんですけど、商店街ってやっぱり、人の流れが多いところに、まあ、当時物流が集まるんで、そうすると物販がまずできるんですけど、だんだん人が少なくなってくると飲食店街になっていったりするんですが、話聞いてますと、根岸線の延長で、駅が、関内駅出来上がる前は、桜木町からとか、日の出町から人が来て、中華街とか、山下公園に歩いてったんですって。その通り道だったからすごい人が多くて、やっぱり物販が盛り上がったんですけど、根岸線延長しちゃうと分散して、だんだんこう、一時期売れなくなってて下がってって、ちょっと半分シャッター通りみたいに20年近く前になったんですけど、まあ、やっぱりすごい、利便性が高い地域なんで、4路線5駅使いますし、駅まですぐそこなんで、で、今度はそうすると、今度若手の商店主とかが、ここでお店を開きたいって言って、バーを開いたりとか、飲食店開いたりするっていうのが、そのブームが15年ぐらい前に来まして、今の飲食店っていう形に、飲食店街っていう形の基礎を作ったっていうことですね。
本当、すごい、もう私も何を聞いていいかっていうのが分からないから全てお答えできて、それぐらいの反省が。
ここまでで大丈夫です。
ダメです。で、本当に防火帯建築などは、はい、すごい歴史があるもので、数少ないもので残ってるというのは私も聞いてたんですけど、さらに何でしょう、そういったところにアートとかもあって、はい、壁画などもあるじゃないですか。
はい、
ああいったものとかも、こう、飲食店でその今言ったお話の若い人たちがこうアイデアで、出されてやってきたものなんですね。
そうですね。アート自体は、そのアートの街って言い出したのは、その前述した町内会長の今井さんって方なんですけど、自分たちが、自分の商売で画廊をやってたんで、
うん、
じゃあアートの街って生きろ、みたいな。そういうなんかね、ちょっとふざけた、最初の取っかかりがスタートなんですけど、やっぱり言い続けると、なんかいろいろなんか育っていくもんで、まあ、当時から画廊が4軒ありまして、で、画材屋さんがあって、でとかなかなかね、この画廊と画材屋がある街も珍しかったんで、だからアートフェスティバルみたいなのをやったんですよ。で、そこの画廊を借りてる方とか、若者とかに、まあ、アートフリマ、いや昔、で、それで出店料3000円だか2000円だかで2日間、じゃあやってみようよなって言って始め ってからが、やっぱりそのアートの取っかかり、広がるようになって、まあ、壁画とかもそうなんですけど、まあ、ビルオーナーの、やっぱり、協力がないとどうしてもできなかったりするんですけど、まあ、その点吉田町は、一番いいのはもう何やってもいいですと。予算がかからなければ何やってもいいですっていうようななんか雰囲気がありまして、一時、なんか、ラ・マレアっていう、はい、アルゼンチンの、世界的に有名な前衛芸術家っていう方が来て、それ、街を使って演劇を作りたいっていうのが、5年ぐらい前にあって、お話しいただいた時に、世界的に有名な前衛芸術家ってほとんど無名とイコールなんじゃないかと気がしないでもなかったんですけど、それが、一月ぐらい、なんか、泊まりながら、その、劇を作っていくっていうこともやったりとかしましたね。
すごい、いろんな歴史が、私も全然知りませんでした。たまにこう、よく飲みに向き合いに来てたんですけれども、そういった中でこう、最も耳にするのが、こう、イベント、街のイベントで、吉田町中ビアガーデン。
はい、
こちら、私実は7月もちょっと拝見しに来たんで、遊びに来たんですけれども、すごい盛り上がりじゃないですか。
そうですね、ありがたいことに。あれもですね、その15年近く前、何でも15年前だな。15年ぐらい前に、前理事長の吉田さんって方と、私が、焼き鳥屋で飲んでた時に、これ、道路通行してビアガーデンしたら楽しいんじゃないかなっていうことで、突然ですね、アルコールに浸されたのでひらめいたんですよ。
あ、もう佐久間さんの方がもう発起人みたいな感じですね、
そっちは。ひらめいたんですよ。でそこからですね、ちょうどですね、なんか、じゃあ、剣道を止めてビアガーデンやるって日本で初めてって言われたんで、
なるほど。
じゃあ、警察に許可取りに行くときにどうしようかって話になって、でちょうどその時ですね、担当者が変わりまして、4月の移動で。これはね、毎年やってますから安全ですから、みたいな感じでね。そうなんですかっていうことで、もう15年も続いてしまったらこっちのもんみたいな。
そうですよね。もう、私聞くところに、こう、横浜三大ビアガーデンイベントみたいなので、よくメディアにも乗っかってるのを見たり。
そうなんですか。
そうなんですよ。
全然知らなかった
です。もう、前回来た時もですね、本当に道路上に人がびっしり、伊勢ですね。もう皆さん楽しんでて、お酒飲みながらこう料理をこう食べて、ね、街歩きしながらでも食べれますし、でライブなどもやって、実はじゃあ15年前からやってたってことなんですね。
15年ぐらい前になると思いますね。最初にやったのがそうですね、15年前か、それぐらいですね、もう。はい。
年に何回ぐらい、
年に、前は結構3回やったり4回やったり、5回やったりとか、いろいろあったんですけど、みんながだんだん体力なくなってきて疲れちゃうんで、で、1回ぐらいにしようよ、みたいな。結局持ち回りっていうか、みんなで協力してやってるんで、他のところとかだと、例えば、予算がたくさんある、ね、ところとかだと、イベント会社さん入れてやってたりするんですけど、うちはもう全部、商店街の、人の店主の人力でやってるんで、あんまりやると疲れるんですよ。なんで今年2回、7月、8月。
4月
で、それとは別に、5月もやってんな。と、まあ、今回、ジビエフェスタもやるんで、まあ、なんやかんや、でも4回やってるか、そうすると。はい。
でもそうなると、やはり、いつも営業しながらで、店舗の人たちがこうやっていくっていうのは非常に大変ですもんね。
そうそう、あと5時ぐらいまでやってるところの店舗の人とか出てくると、半分死んでるのかまだ酔っ払ったんだみたいな感じで。
それで、そのままやって、終わって、またさらに店舗開ける人もいるっていうこと
ですよ。すごい、標本たくましいですよね。
そういったパワーがもうみなぎってる街っていうことですもんね。もうちょっとですね、今、ちょっと前半の方のお時間がちょっと迫ってまいりましてですね、今日は佐久間さんにこうリクエスト曲ちょっといただいてまして、どんなこれ曲になるんでしょうか。
これ、ファロー・サンダースっていう、ジャズマンのカルマっていう曲なんですけど、これジャズが、フリージャズが、こう、勃興してった時に、一部の黒人のミュージシャンがアフリカ回帰してって、アフリカの伝統音楽と混ぜたような曲とかを作り出したんですね。まあそういうのの中の一つで、で、なんで選んだかというと、昔、他番組っていうか他社さんのこと申し訳ないんですけど、FM 横浜でオンリーワンリクエストっていうのがありまして、で、港未来のところにそのリクエストボックスがあって、その一週間のうちに一つしか入らない。オンリーワンの曲をかけますっていうのに、ファラオ・サンダースのブラックユニティっていう曲を入れたんですよ。これ絶対入れるやついねえだろうと思って、それ1曲で50万本あって、 で、ドロドロですっていうのの代表で、やってる作数ってやったらいいんですけど、リズム隊がどんどん疲れていくっていう、そういうのを入れたんですけど、まんまと採用されなかったんですけど、まあ、マリジェルフェムさんだとか採用していただけるということで、ね、
番組終わっちゃうかもしれないですけど、数分という形になりますが、
ちょっと聞いていただければと。
はい、ぜひ、ちょっと、その楽曲名の方を言っていただければと思います。
はい、じゃあ、バラオサンダースで、カルマ。
はい、よろしくお願いします。
それではリポート後半のお時間となりました。早速読んでみましょう。おのち。
はい、おのちです。
はい、後半もよろしくお願いします。はい、
後半も、引き続きですね、吉松市名店街開会の、理事長の佐久間さんより、お話を伺います。佐久間さん、後半も引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
は
い、
後半ですね、今月、この町で11月25日土曜日ですね、横浜ジビエフェスティバルがあると。これも名前の通りだと思うんですけど、どういったあのフェスティバル経緯などね、始まった経緯などお聞きできればかなと思うんですが。
はい。じゃあ最初にですね、11月25日、まあ今度の土曜日ですね、はい、吉田町本通りまた通行止めにしまして、12時から、まあ、17時、5時まで、20店舗が約出て、まあジビエを使った一品料理、プラスアルファで、まあ町を盛り上げようという企画なんですけども、なんでジビエなのかって言いますと、私自身が神奈川県料理会に入ってまして、青年部で活動してるんですけども、料理会の仕事というか、神奈川県の方の仕事で管理捕獲っていうのがあるんですね。それ何かっていうと、境川水系のこの水亀、まあ、神奈川県の水亀なんですけど、その上には丹沢湖とかあるんですが、それの、周りの山が、鹿が増えすぎてしまって、で、食害が起きてて、で、要は、新芽とか木を植えたり、草が出ても新芽とかをすぐパクパク食べちゃうんですよ。で、そうすると土壌流出とかして、生態系が崩れるということで、で、適正管理数に、その鹿を抑えましょうっていう仕事がありまして、そこで出てくるんですけど、でパクパク食べるから、で、年間これで3000頭ぐらい駆除してるんです。
そうなんです
か。はい。で、駆除して、まあ鹿ね、鹿さんもね、お腹空いてパクパク食べてるところ駆除されたから、まあかわいそうな鹿さんって感じなんですけど、うん、本来はそれを、おろしてきて、で、お肉として食べれるような形で、何か持っていけないかっていうところが最初のスタートの発想で、で、結局命なんで、年間3000頭の命なんで、これをやっぱり有効活用できないかなというようなところから、はい、一応スタートさせていただいております。で、もう一つ横浜で、例えばそのフレンチだのとかって、あったりとか、いろんな料理作っても、いいお店ってたくさんあるんですが、やっぱり本当になんかこう、皆さんお金出して、高いお金出して通うお店って、都内とかに多いと思うんですよ。で、じゃあ横浜でフレンチ食べる意味の何なのとかって考えたときに、例えば仮にフレンチだけで言うならば、横浜フレンチみたいのを、マーケティングして、それは何が違うかって言ったら、その神奈川県内の県政で取れた新鮮なジビエを、すぐ、まあ、その日のうちとか、選手のうちに持ってきて、横浜でその産地消のフレンチとして食べれるっていうマーケティング、これができたら、これ、一つ横浜で来る、お金を落とす、観光するっていう、一つの資源、資産になると思うんですよね。そういうのを一応長期的な面で、マーケティング、ブランドマーケティングとして、目指してスタートしたっていう、こういう経緯があります。
わあ、すごい、もうそれ横浜のそのブランドにまでつながる、そういったねお話になると思いませんでした。さらにこれだけ店舗数18店舗あって、はい、皆さん鹿、こういったジビエ、イノシシなど、こういったお肉をすべて使って、料理を出している。これもまた一つ一つの店舗がかなりこう努力していると思いますし、ものすごく街に協力的なんだなっていうのを感じたんですけれども。
そうですね。私なんかも料理会やってて、例えば食事に行くと、料理会なんですって言ったら、うん、じゃあお肉くださいよって言われること結構あって、だから潜在的な需要ってすごい、店舗側も高いし、消費者側も高いと思うんですよ。で、今回このイベントを通して、近隣店舗で初めて、まあ、ジビエを使いましたっていうところもありますし、もちろんジビエをすごいメニューに乗っけて有名な店舗もありますし、うん、そういった意味では、そのジビエという肉の、まあ、流通、これを増やして、まあ、知名度も、お店のとっての使い勝手とか、お客さんに対する知名度とかも上げていけるというような、そういったですね、下支えできてるんじゃないかなと思いますね。
すごいですね。これ、多分、 時間が12時から5時ということで、本当にね、ランチタイムと、まあ、夕食時という形になるんですけれども、大体料金っていうのは皆さん各店舗違ってる料金になるんですかね。
そうですね。各店舗違ってますね。まあ、ドリンクは、もちろんお酒も出しますし、
はい、
ジビエだと、まあ、ワインとか、まあ、合うのかな、やっぱり。まあ、いろんなドリンクも出しますし、
はい、
まあ、料金自体はもう各店舗で違ってまして、ただ、ドリンクの最低価格だけはちょっと、決めさせていただいております。
はい。11月の25日土曜日、12時から5時と、なっております。
はい、ね、
お近くの方、皆さん、ぜひお越しください。そして、この吉田町と野毛で、プレミアムペイというものをやってるというのをお聞きしたんですけれども。
はい、あ、はい。
はい。
吉田町とですね、野毛さんで、合計で、65店舗、6店舗かな。
はい。
で、馬車道さんとかも、中華街さんとかもやられてるんですけど、1万円分買うと 30% のプレミアム分がつくという。はい。そういったことをデジタルクーポンで発行するというプレミアムペイ。これはありがたいことですね。横浜市経済局さんの、はい、ご尽力を得まして、はい、あまりにもですね、この物価高、消費が低迷する中、商店街がかわいそうだということで、お上からお情けをいただいて、こういった企画をすることになっておりました。はい、誠にありがたいお話で、ぜひですね、各店舗の QR コード、もちろん吉田町のホームページからも飛べますので、参加していただいて、5万円まで買います。5万円買うと1万5000円プラスでついてくるという。
6万5000円になるという。
はい。でもこの間です、ね、2万買ってですね、2万9000円になったんですけど、ね、焼肉屋行ったら1軒で使っちゃって。
それはなるんですね。でもそういう時にちょっと大盤振りもしたくなっちゃう、
ね。はい。ぜひ皆さんですね、吉田町、野毛吉田町、プレミアムペイで検索していただくと使えますので、
はい、
ぜひ。どうか、商店街ごひいきによろしくお願いしたいと思います。
ありがとうございます。もうね、本当にお時間がどんどん足りなくなってきてですね、最後にちょっと佐久間さん、リスナーの皆さんに何かメッセージなどあれば一言お願いできればかなと思うんですが、
はい。どんなメッセージを？
あ、もうどうですか、もしよろしければジビエのことでもいいですし、町のことでも。
ね、じゃあ、そうですね、まあ、せっかく町のことなんで、はい、まあ、吉田町、伊勢崎町から、まあ、野毛を結ぶですね、まあ、250メートルぐらいの小さな商店街なんですけども、まあ近年本当にチェーン店が基本的にはほとんどなく、もう個人店だけという、まあ本当に昔ながらの商店街スタイルで頑張っておりまして、まあ大体7割ぐらいは飲食店街なんで、まあ、そこの魅力っていうのはあると思うんですね。要は飲食店って個店の場合、その個店によってものすごくこう、雰囲気も違いますし、味も違いますし、もう対応も違う、サービスも違う、まあ当たり前のことなんですけど、なんで、そういった個店の魅力がギュッと詰まった飲食店で、まあ街には本当世界ナンバーワンに輝いたバーテンダーもいたりとかですね、個性豊かな商売にたくさんいますんで、ぜひ吉田町に遊びに来ていただいて、プレミアムペイも使って、いい時間を過ごしていただけたら幸いでございます。
いや、本当にお忙しい中、今日はありがとうございました、佐久間さん。
ありがとうございました。
それではですね、本日、こちらの、吉田町から、リスナーさんに素敵なプレゼントがありましてですね、これ先ほどもね、ちょっと、お話ししましたが、吉田町中のビアガーデン、こちらのね、イベントでご利用できる飲食の、チケット2000円分を、5名様にプレゼントとなっております。1年間有効となってますね。年間、3、4回はやってるというイベントなので、ぜひお使いいただければかと思います。今日はですね、アートとジャズをテーマにしたこうフェス映画祭。で、毎年ね、春から秋にかけてこう大々的な、今言ってたビアガーデンなどを行っている、吉田町からお届けいたしました。吉田町野毛プレミアムね、チケット、こちらもね、電子ですけど、開催中ですので。なんといってもね、今月25日土曜日、ジビエフェスですので、ぜひここ吉田町遊びお越しください。プレゼントのご応募もお待ちしております。それでは、平野さん、スタジオにお返しいたします。
はーい。今日は、ただいま商店街、吉田町名店街会からお送りしました。ゲストで佐久間さん、佐久間理事長のお話ありがとうございました。いやね、いつもイベント盛りだくさんだなーなんて思っていたら、なんと今週末、25日土曜日もイベントがあります。横浜ジビエフェスタ2023。時間は、11月25日土曜日の12時から17時、吉田町本通りで、 神奈川ジビエを吉田町で味わえるということです。ぜひぜひね、吉田町に行っていただきたいと思います。そして、野毛と吉田町で使えるプレミアムペイ、電子チケットっていうんですかね。こちらもあるそうです。すごくお得な内容でしたね。気になる方は、吉田町、横浜などでインターネットで検索していただきますと、吉田町のホームページに行けますので、ジビエフェスタのことだったり、野毛吉田町プレミアムペイについても調べてみてください。吉田町、実は私佐久間さんが前、リポート前半の方でお話をしてくださった15年前にあったラ・マレア、吉田町演劇イベント、その場におりました。本当に吉田町、町の、まあ、200メートルぐらいの通り、そしてビルを使ってですね、突然芝居がそこかしろで始まるんですよ。カフェのテラス席でいきなりこう、夫婦がこう話し出したりとか、誰かが倒れていたりだとか、それがすごく楽しくて、私その吉田町の印象って、まずそこが最初なんですね。いや、本当に飲食店、日常も楽しめるだけでなく、そういうアートだったり、そして吉田町中ビアガーデンだったり、そして今週末あるジビエフェスタだったり、本当にいろんな試みをされてる、面白くて素敵な町だなぁと思いました。今日のリスナープレゼントは、そんな吉田町のビアガーデンのイベントなどでも使えます飲食券2000円分を5名様です。こちら1年間有効のチケットとなりますので、これもまたすごく応募が殺到しそうな雰囲気ですね。naka@marin-fm.com naka@marine-fm.com までご応募ください。中区の中で覚えてくださいね。ただいま商店街は次回12月12日となります。さあ中区のどこから生中継しようかな。次回のただいま商店街もお楽しみに。